じゃあ胡椒祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。御言葉なる主よ、御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。一節から読みましょう。
イスラエルの全部族はヘブロのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です、
イスラエルの全部族がヘブロンのダビデのもとに来たと。ニセス、
これまでサウルが私たちの王であった時でさえイスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。
じゃあダビデに油を注いでイスラエルの王にしたとね、この、ダビデが17歳で、油を注がれました。サムエルがね、その後でヘブロンで、このヘブロンでユダ族が彼を油注ぎ王にしたんです。その後で今全軍あの軍あの民がね、全ての長老が民全部が、ダビデに今油注ぎイスラエルの王とした、ね、イスラエル全体の王になったんですね。で、まあ、面白い話は、ニセス、これまでサウルが私たちの王であった時さえイスラエルを動かしていったのはあなたでした。だから油注ぎというものはこのようなことです。油注ぎが動くと人々の目で、あの方が王だ、もう今逃げる生活、亡命の生活、もういろいろ苦しんでる彼を見ながら、あなたが本当の王でした、ね、そのように言ってるんですね。これが油注ぎですよ、今ユン大統領、韓国ではね、ユン大統領が迫害を受けて何の罪もないのに牢の中にいるんですね。しかし全てを分かってますよ、あの方が王様、大統領だということがね。これが油注ぎよ。だから私たちが主に認められると、みんなの目で油注ぎがそのようにされるんです。油注ぎは聖霊の働きです。聖霊の影響力ですね。4節、
ダビデは30歳で王となり40年間王であった、
だから17歳で油注がれて、今30歳ですからね、13年ずっと苦しみを通っていたということが分かりますね。五節、
ヘブロンで7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。
六節、
王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行ったとき、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。目の見えないもの、足のなえたものでさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることができないと考えていたからであった、
じゃあこれがエブス族の傲慢ですね。エブス族がどこに住んでたかというと、イエルサレムですよ。イエルサレムの住民がエブス族です。神様がこのダビデがね、このエブス族のところに登っていきました。そこが一番重要な場所だからです。後でこれがダビデの町になるんですけど、 それは天然要塞ですよ。ものすごく難しい場所ですよね、攻撃するのに。だから彼らがこのね、あなたはここに来ることはできない、メシア、足の苗でさえあなたを追い出される。だから自分たちの中で一番弱いものもあなたを追い出される、そのような言葉を言ってるんですね。自分たちが住んでる場所がこんなに強いと、正常な軍人たちが戦わなくてもあなた方は、ダビデとか他の敵は私たちを侵略できないんだという、その傲慢な話をしたんですね。7節、
しかしダビデはシオンの要害を攻め取った、これがダビデの町である。
ダビデはシオンの要塞、シオンというイエルサレムですね、イエブス人が住んでたその要塞です。水路を取ってね、この攻め取ったんですね。だから神様にはダビデをどうしてシオンというエルサレムをこのダビデの町にしてくださったということです。8節、
その日ダビデは誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けて、ダビデが憎む足の苗た者と目の見えない者を撃てと言った。このため目の見えない者や足の苗た者は宮に入ってはならないと言われている。
9節、
こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。
じゃあダビデがそこを取って、ダビデの町と呼ばれ、またダビデはミロから内側にかけて周りの城壁を建てた。もっと強くしたんですね。10節、
ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。
じゃあダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。私たちが礼拝を捧げ、このように祈りを捧げ、油がどんどんどんどん注がれるんですね。そうするとどんどんどんどん強くなるんです。増える、これが油注ぎですよ。だから礼拝が鍵なんですよ。礼拝、また祈り、礼拝が祈りだけどね、賛美、これが突破の力です。これが油注ぎですね。油注がれることが祝福です。じゃあ注意です。
ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。
これが油注ぎよ。油ということは霊ですよ、霊。目に見えるものは油だけど、それが注がれることによって霊が私たちの中で強くなる。私たちの魂という部分が謙遜になる。謙遜になることが油注ぎよね。それでダビデは主が彼をイスラエルの王とし、固く立って、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたことを知った。これが油注ぎよね。だから本当の祝福はこれですよ。私たちが礼拝を捧げる、祈る、この蒼天にも来て祈るんですけどね、 それはどんどんどんどん主がなさいました、主に栄光返します、私が私になったのは主でしたということが油注ぎよ。だから間違った油注ぎ、それは何か、どんどん自分が強くなる、私が私の手によってこの富を築き上げた、これを取ったんだ、これをやったんだ、これを大きくなったんだ、これが、間違ってるんですね。人間を誇る、自分を誇る、自我を誇る、それは間違ったもの。しかし主の霊がね注がれると人が謙遜になる。ああ、これは主です、主の正体が見えるからね、これが主です。これをこんな難しいイエブスジョックがずっと試合してたその場所、それを攻め取ることも、もうどんどんどんどん神様が強くしてくださる、それを知ることよ、知ってる。これが主が教えるからよ。油注ぎは主が教えるという意味よね。主が教える、思い起こし、主が教えたことが分かる。御霊が来ると、この旧約、新約ではね、この油注ぎは聖霊充満と表現してるんですね。聖霊様が来られるとこのようになります。じゃあこのヨハネ14章26節、
しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます、
じゃあこの思い、だから霊というものはね、神の思いが私たちに来ることですよ。だから自分の思いが優先じゃなくて、自分の思いは、油注ぎによって主の思いで、主の言葉でぐわーっとね支配されることですよ。だから私がこんなになったのがと、そのように自分を誇る前に、誇ることができないように聖霊の油注ぎ、思いがね、そのようにしてくださるんです。だからダビデは自分が今自分になったのは主だと、聖霊の教えよ、聖霊の教え、これが私たちクリスチャンの生活です。17節、
ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き要害に下っていった。
じゃあこのように私たちが油注がれると敵も知ってるよ、サタンもねよく分かってる。だから攻める、だから霊の戦争、霊的な戦争、これは旧約にはもう実体の目に見える戦争だけど、私たちには聖霊充満になって、その油がねいつも私たちにあるということを、しかし敵も知ってるからね、それを予約する、予約する、奪おうと、私たちが聖霊充満になって家に帰ったら問題があるんでしょ、それが戦いですよ。18節、
ペリシテ人は来てレファイムの谷間に展開した。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか、彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。
だから霊的戦いは主に 伺うことです。主に伺う、うん、主登っていきましょうか、どのようにすればいいでしょうか、うん、主に聞く、自分の思いに任せるんじゃなくて主に聞く。それで私たちがね、異言で祈る、その時主が思いを起こしてくださる、聖霊の思いですね。だから霊、聖霊が私を通して祈る、うん、祈る時に私が悟るように教える、うん、あピョン教えが登れ回れ、それが油注がれた人の生活です。23節、
そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた、登っていくな、彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ、
うん、だからペリシテ人が負けてね、逃げました。逃げた後でまた同じ場所に現れました。それは私たちがすぐ反応的に、このね瞬間に、ああ私たちが勝ったんだから、主が登れと言って登ったんだから、まだ登るんですよ。しかし第2ステージも主に伺う、主に伺う、うん、祈って、自分の瞬間的な行動でするんじゃなくて、そうすると主が教えるんです。まあ、強い心の願いとしてくるんですね。この感動が起こる、感動が、私に何か手にありました、本当に私が欲しい、私がこうあれしたいとものがあったんですけど、それをあの人にあげなさいという。いやー、頭を振って消してる、その後で本当に後悔するんですよ。これは何回、経験してからね、ああこれが主の声だ、それでこうしたかったらね、わあすごいね、私にもすごくよくて、よかった、全て従順を学ばせるね、従順、あこれが主の声かという声を分別する、そのこともあるんですね。24節、
バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ、その時主はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから、
うん、このような思いですよ。このような思いが自分の思いのように来るんだけど、すごくこう、ね、願いが強く感動でき、これ自分の思いと全然違う、そのような思いですよね、だから伺うからね、主に伺って、その次来るのはその答えです。25節、
ダビデは主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った、
うん、だから完全にペリシテ人たちをね、掌握することができました。主に聞くことが霊的、戦争に勝利ですよ。三章か、マタイ三章一節から見ましょう。
その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べて言った。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である、
うん、じゃあ悔い改めというものはね、主の油ですね、油、主が通られる道です、 イエス・キリストです。このイエス・キリストの道をまっすぐにせよ。私たちの思いがね、いつも邪魔するんですよ。この昨日も見たように、イエス様を殺そうとヘロデがね思ってるんですよね。サタンの思いですよ。サタンもよくペリシテ人たちのように分かる。油注がれる方が来る、それで勉強で分かったパリサイ人、その律法学者たちに聞くと、ああベテレヘムです。彼らが、ね、反キリストの側に立つんですよ。これは偽預言者たちと黙示録13章で言われるそのことですね。だから勉強ばっかりして、ね、神学で博士学位を取ったと、その権威だけ誇る、その者たちは絶対イエス様は礼拝しません。私がはっきり見たよ。私の通ってた神学校で、彼らはイエスという名前でうわーっと怒ってる。それが神学校の教授だった、私がイエス様を信じるかということを言ったことが悔しくて、この講義の時間どんどんどんどん私の名前を言いながらね言ったって、この前以前박동찬という管理業神学大学卒業したその後輩ですね、今大きい教会をやってるんですけどね、その人から聞きました。そうなんですよね、だから私たちが悔い改めないとイエス様の道をまっすぐにすることを邪魔するんですよ。だから悔い改めは何か、自分の傲慢よ、高ぶり、私がこんなに勉強した、私がこれだ、自分の意見、イエス様に伺う、イエス様に聞く、イエス様が私の思いはこれまっすぐだ、登るんだ、いや今回は登らなくて回るんだということを教える、これが油注ぎよね。イエス・キリストです。イエス様の教えです。聖霊様の導きです。だから私たちが自分の、ね、思いを悔い改めないとこれができないのよ、ね、いつも自分の思いが邪魔する、だからまっすぐにできない。だから悔い改めを専門としてメッセンジャーとして来たのがヨハネですね。ヨハネ、ヨハネがそれを述べ伝えたんです。6節、
自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。
だからマムシの末と言ってる。自分のあれが教えが強いのよ。あの神学校を捨てない。これが自分だから、これを貫こうと、このように柔らかさがないのよ。彼ら固い宗教の人たち。それでただ有名人だからね、あのバプテスマヨハネはそこで来たんですね。あのパリサイ人サドがバプテスマを受けるために来たと、ね、8節、
それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。
これは悔い改めにふさわしい実は何か、主の道をあなたの思いの中でまっすぐにしますということよね。主の霊が私の、ね、魂に直接ダイレクトで来る、その思いですね。それが悔い改めですね。整えること、主が私をどんなに、されたかということを言われたか、 それをまっすぐにすること。じゃあ八節は悔い改めにふさわしい実を結びなさい、ね、自分を捨てなさい。イエス様もそうでしたね。自分を捨て、自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしくないと言われました。じゃあ九節、
我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです、
うん、だから自分たちがアブラハムの子孫だ。アブラハムは自分を捨てて、死が言われる場所に行きました。これがアブラハムですよね。しかし自分を捨てない、自分たちの宗教を固くして、自分たちがモーセの座に座っているこの者たち、神様が心の中で自分たちがアブラハムの末だと思わないようにそのように言われますね。石だけでもあなた方より、アブラハムの末を作る優しい。だから主が金剛石だって言った、ダイヤモンドだって言った。心がね、ダイヤモンド絶対変えない、自分の自我というものを、ね、じゃあ斧が置かれたとか審判があるとか、じゃあ十節十節、
斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます、
うん、だから良い実を結ぶということですね。注意せず、
私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります、
うん、じゃあ自分は水のバプテスマを授けるって、イエス様は聖霊と人のこうバプテスマ、うん、バプテスマということはね、自分が死んで、このイエスキリストとよみがえるそのことの儀式ですね。これがバプテスマです。聖霊と人のバプテスマ、それでこの言葉、十一節の言葉を伝えるために彼がイエス様より6ヶ月先に生まれるんですね。それで彼が有名人になるんです。彼は祭司の子供だったからね、有名人になって、まあ、本当に、世論とか、もう彼に集中するようなね、そのような有名人になるんです。だからみんな彼のところに来てバプテスマを受けるんですね。その人のメッセージはこれですよ、私は水でバプテスマを授ける、しかし私の後に来られる方は聖霊と火によるバプテスマさ、聖霊充満でしょ、聖霊充満。イエス様が十字架につけられてから私たちに聖霊が火のように来られ、私たちが異言を語るようになっている。十二節、
手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます、
うん、じゃあこのイエス様がバプテスマを受けるためにこのところに到着しました。13節14節、
さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそ あなたからバプテスマを受けるはずなのに。ですのにあなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです、うん、そこでヨハネは承知した。
イエス様は謙遜に人間ご自分が作った人間のところに来られました。第一のバプテスマはミジャからこの地上に来られたその時です。ミジャを捨てたことですね、うん、それでベテレムカイバオッケにお生まれになりました、ね。誰も想像もできないそのような会話オッケーです。馬小屋、汚いこの、ね、動物のこの器食べる器のところにおいでになりました。それは私たちが動物のように堕落した者たちがそれを食べるようにそれを放棄したのがバプテスマです、ね。ミジャを捨ててこの地上に赤ちゃん緑子として生まれになった。2番目のバプテスマはね、これですね、このみんなが、まあ、今に言うとねテレビ局もラディオも全部中継するそのような場所ですよ。全世論がこう注がれているその場所にイエス様が現れ、それでバプテスマを受けようするんです。これ2番目のことを捨てることです。3番目のバプテスマはガルバリオ丘ですよね。私の心ではなくあなたの御心ままにしてください。もうイエス様は完全に罪人になって罪となって私たちの身代わりになって死ぬこと、謙遜へりくだる自分を捨てる父の御心を成し遂げようとする、だから自分は人間だということ、だから私もバプテスマが必要だと、罪があるからではない、これを通して主の御心が成し遂げられる、からゲッセマネのこの身も大事の祈り、私の心ではなくあなたの御心にしてください、もう本当に罪を一度も犯したことがない方がね全人類の罪を全部飲んでしまう、そのことがバプテスマですよ。自分を捨てること自分が死ぬこと、そしてイエス・キリストによってよみがえること、だから3回目のバプテスマが十字架でした。じゃあその時私たちが自分を捨てるとこのようになるんですよ。16節、
こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった、
これがメシアですよ。キリスト油注ぎ、だからこれがヨハネがその方があなたの後に来られ聖霊と火によってバプテスマを授ける方だと啓示を受けたんですね。それで分かった、ああこの方だということが分かったんですね。それで油がじゃあ自分を捨てるともうこのようなね聖霊が来られるんですね。17節、
また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、
じゃあこの声ですね、本当に私はあなたを喜んでる、自分を捨てる、だから私たちも体や2章20節のようにね、私でキリストと共に十字架につけられた、 私が生きてるんじゃなくて、私のうちにキリストが生きる。だから皆さん祭壇のところで祈る時にね、そのような威厳と祈りをしなさいね。その自分を捨てる、自分を十字架につける、バプテスマを受ける、死ぬ、その祈りをね、それで旋盤のところで悔い改める祈り、それが聖城、死聖城に導く力です。油が来る、聖霊が聖城に待ってる。それで死聖城にはあなたを私が愛する子、私はあなたを喜んでるという声とともに、この愛が信仰よ、信仰。愛によって動くのが信仰なの。恐れがなくなる。愛には、全く愛には恐れを締め出す、ね、それですよ。この世を生きる力は愛ですよ。主からの愛、自分を捨てることでこの世に道が開かれる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ